める鹿のように私たちあなたを求め御言葉を慕い求めてやってきました。主よ、どうか私たちを満たしてください。あなたご自身で私たちを満たしてください。どうぞそれ以外のもので満たされている私たちの内側をあなたが完全に聖霊によって清めてくださり、イエス・キリストご自身で私たちの魂を満ち溢れさせてくださいますように心からお願いいたします。今日このところにおいて私たち一人一人集う者においては病の問題、さまざまな諸問題、家族の問題、抱えている者たちが私たち一人一人であります。しかし、二人三人、我が名によって集まるその祈りを聞くと、今朝御言葉をいただきますから感謝いたします。どうかどうかさらに私たちが神殿の祈りを、教会の祈りを、天の門を開く祈りを私たちが共に捧げていくことができますように、聖霊様どうぞ今朝も先立って私たちをお導きください。御言葉を語る者を主をどうぞ、強めてくださり、あなたの御言葉が、本当に神聖なるあなたの御言葉が豊かにこのところにおいて語られますように導いてください。また聞く一人一人をあなたが祝してくださいますようにお願いいたします。今朝の礼拝を心から感謝し、また今日ここに来ることのできない兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みと回復の栄光が表されますように切に祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先週のですね、皆様と共に喜びのうちにペンテコステ礼拝を迎え、先週はですね、ひろこ姉妹の証し、そして今朝においては音楽委員会の特別賛美が捧げられたことを本当に感謝いたします。礼拝でこのようにしてですね、本当に主の皆が褒めたたえられる、そのことはとても素晴らしいことであり、これこそが本当に教会の祝福であることを覚えます。もうさすがですね、音楽委員会、もう楽しみですね。この新しい一年の音楽委員会を通して導かれる、本当私たちのですね、賛美の、このですね、一人一人が賛美を通して、本当に主を御栄光を返すものと変えられていくことを本当に感謝いたします。また今日は久しぶりに青年たちがですね、リードしてくださいましたことを本当に感謝いたします。私たちは使徒言行録2章に書かれておりますペンテコステの記事をですね、先週ご一緒にお読みいたしました。ペンテコステを通して注がれたその約束の聖霊によって人々はどのようになっていったかというならば、ペテロが変えられ、そして言うまでもなくすべて集った者たちは神殿に一つに集まってきた。これは大きな特徴です。ですね、聖霊の力を受けたらパーッと散っていくのではない、神殿に集まり、そしてそれは義務ではなく神殿に集まりたい、教会に来て祈りを捧げたい。そしてこの2章のところに書き記されているように、今日もですね、賛美していただきました47節、神を賛美していたので民民衆が全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。神を賛美していたんです。みんな集って何をするか、皆さん何してるでしょうか。私の思いですね、あの思い解決してくれないから、私こうだな、こうじゃなくってですね、私たちは今日主の皆を褒めたたえるために集まったんです。神を賛美する、それは私たち礼拝において、また日々の生活で皆さん神を賛美するために作られたと詩編に書かれておりますけれども、どうでしょうか。皆様の日々の生活ですですね、サンデー、オンリーサンデーではなくして、日々私たちは神様を賛美する生活をしているでしょうか。このペンテコステの聖霊に預かった者たちは一人一人がそのように、いつもいついかなる時でも困難のただ中にあっても主を賛美する、褒めたたえる、主が一番、主ご自身が私の人生を祝福してくださる方ですね。今日も主の祈りをご一緒にお祈りいたしました。皆が崇められますように、私たちのこの生涯を通して全人類全地上において皆が崇められますように、一番崇められなければならないお方がしっかり崇められる、そういう全世界となっていきますようにですね、私たちは主の祈りを捧げました。そして今日ですね、このところにおいて私たちも同じように主の皆によって集う私たち一人一人がペンテコステのこの弟子120名と同じように聖霊に満たされて、人間ではなく、また自分自身ではなく、心から全身全霊をもって主を褒めたたえるものになりたいと願います。 今朝は天の門を開く教会の祈りと題して御言葉を取り継がせていただきますけれども、このところに今ですね、使徒言行録において聖霊を受けた一人一人は神殿に集まるものとなっていった。でもそのペンテコステが起こされたその時のこの状況というものですね、ペンテコステに記されたこの聖霊降臨の出来事が私たちに教えてくれる大きなこと、それは一体何でしょうか。それは一同が一つになって集まっているとです。集まって祈るところに聖霊の火が下っている、これが聖書に書かれているその事実であります。教会の誕生は一同が集まって一つになることから始まりました。一人一人が力をかけて集まってきたんじゃないんです。一同が一つになって集まるところから教会が誕生していきました。そこに聖霊の火が注がれました。これは2000年前の出来事ではなくして、今日梢姉妹が祈ってくださいました。今日も同じです。この真理は同じです。この御言葉は同じです。2000年前のことではなくして、今私たちにどうやったら聖霊の恵みに預かることができるのか、集って一つに集まっているところ、そこに聖霊の火が投じられる。これが聖霊降臨でありますし、私たちの信仰生活においても同じです。あ、2000年前ですね、2000年経ったからもう近代的ですね、非常に便利になりました。インターネットもつながるようになりました。ですね、もうメールでバンバンバンバン聞けるようになりました。だからそれぞれの場所で聞けます。そうではないんです。そんなことは聖書では語っていません。あの2000年前、120名の者たちが集まっていたように、そこに約束の聖霊が下さったように、今朝私たち一人一人においても同じです。現代においても等しく、どんなにですね文明が発達しようとも、一つ集まるところに聖霊の火は投じられます。アーメンですね。このことを内村鑑三というですね、この人がもうこれを書いているということは、いかにこれが真理であるかということですが、この内村鑑三という人はですね、無教会派の先生でありました。無教会派というところは別に特別、もう名のごとくですね、教会を持たないわけです。集まるけれども、教会組織を持たないですね、そういう、しかし、その先生が、内村鑑三という人が言っていることをですね、皆さんに少しご紹介したいと思います。我々は聖霊を受けてクリスチャンとなり得、また聖霊を受けて信仰生活の維持・進展を成し得るのである。聖霊を送るは信仰的障害の最も必要な事柄である。さらばいかにして聖霊を受けんか、これ問題である。密室の熱烈な祈り、一人山中に分け入れて谷川の調べと鳥の歌に合わせて捧げられる静かな祈り、それも尊くもあり、また必要でもある。しかしこれのみにては聖霊の恩寵に預かることはできない。これのみに訴うるは甚だ不十分である。神の霊は神の宮に下る、集会の上に油と露と炎とは下る、そしてこれが回収の上に分かれて下るのである。過去において聖霊はおおむね核のごとくして下った、ゆえに今においてもしかり、同じだということですね。また将来においてもしかるであろう。集会の必要、祈祷会の必要、共に福音を学び、共に父に祈るの必要はここにおいてか起こるのである。孤立は大いなる災いである。我らは愛連なり愛結びて全体において一つの神の宮を形作り、この宮の上に一つとして下る聖霊を各自が分寄せられるよう努めねばならない。すなわちペンテコステの人々は120名の者たち一堂に下り、そして炎のように舌が分かれ分かれに下った。しかし下ったのは一つですね。一つが下ってそれが分寄に預かっていった。聖霊は団体の上に下るを上足とするですね。この無教会の先生がこれほどまでにこのことを熱くおっしゃっているというのは、もういかに集まるところに下るですね、これが真理であるかということです。そして今内村先生が語ってくださいましたように、私たちは その聖霊に満たされて生きること、これが信仰生涯において最も必要な事柄であるですね。このずっとペンテコステを迎えるにあたって、聖霊に満たされようと私たちは御言葉をいただいてきましたですね。これはもう生涯ずっと、でそれこそいつも私たちがお招きする大谷先生はもう最後までこれを語り続けてですね、まだ終わってないですけどもですね、もう何度も語り続けて、他の方にですね、いい加減他の御言葉はあるんじゃないですかと言われたそうです。そしてですね、先生はもう鋭い方ですから、その方に、ああそんな風に言うんですか、じゃあまだまだ語りましょうと言ってですね、いかに肉であるか、私たちが同じ御言葉聞いた、また同じ御言葉か、これは肉だからです。私たちが御言葉はいつも変わることがありません。いつも聞いても新鮮であるのは、私たちの内側が肉ではなく霊によって聞いているかどうかです。もうこれヨシャファトの記事も何度も読みましたけれどもですね、やはりここが私たちに示されるということは、やはりここが重要だということ、そしてですね、このところにおいて私たちはそれゆえに聖霊に満たされて生きることが最も必要なこと、聖書を研究することでもないですね、文学を学ぶことでもない、ギリシャ語ヘブライ語を学ぶことでもない、そうではない、聖霊に満たされること。今日ですね、教会学校でパウロ先生の記事を学びました。ステファノ、ペテロ、みんな何が大きく一人一人を作り変え用いていったか、聖霊様です。一人一人の自力ではありません。何か一人一人が特別だったわけではありません。もちろんだとするならば、みんなスペシャルチューズンで、みんな特別です。神様においては一人として同じ人はおりません。しかしその一人一人、私たちは聖霊に満たされなければ主の御用をすることができない。そして私たちはこのところに聖霊のこの満たしを求めるとき、聖霊様が私たちにイエス・キリストを指し示してくださるということ、聖霊様が私たちに、この十字架は私のものである、イエス・キリストは2000年前私のために十字架にかかられたんだ、これを教えてくださるのは聖霊様です。皆さんが頭がいいからではありません。聖霊様が皆さんに教えてくださるんです。イエス・キリストが3日後私のために復活した、このことを信じることができるのは聖霊によるのです。お勉強したからではありません。またバプテスマを受けたからでもありません。聖霊によって私たち一人一人にその事実が明確に私のものだと知らされる。また今私たちはですね、姉妹のためにですね、ある姉妹のために病の癒しを覚えて祈っています。癒しも聖霊様がしてくださることです。また愛する者たちの救いも聖霊様がしてくださることです。人間関係の回復、家族の回復、経済的な問題の回復、仕事の回復、祝福、すべて聖霊様がしてくださることです。それゆえに私たちが、そしてごめんなさい、何よりも私たちにおいて聖霊様がしてくださることは何でしょうか。それは私たちが罪人であるということを教えてくださるということです。一生懸命自分は罪人だ罪人だ、これ全く悔い改めには至りません。そうではない、聖霊様が私たちに望んでくださるとき、私こそがイエス・キリストを十字架にかけたものだ、聖霊様が私たちに悔い改めを通してさらなる恵みに、新生と言いますね、新しい命に生かしてくださる、これを覚えるとき、いかに私たちはこの聖霊に満たされるということ、聖霊の働きを切に求めて祈らなければならない事柄であることが、もうすでにお分かりになったかと思います。このですね、先週もそうでしたけれども、毎晩ですね、この祈祷会の中において、人数は多少少なくなりましたけれども、しかしですね、この間の祈祷会も本当に素晴らしいですね。もう皆さんにこのいかに祈祷会の恵みを皆さんにお分かししたいと思いますけれども、ですね、もう倒れそうになってきた姉妹がですね、もう自分の状況も説明することができない、具合が悪くてですね、でもそれでもなんとか逃げ込んできた姉妹がですね、もうみるみるうちに 癒されて、そして祈祷会終わった時にはもう力ある祈りを捧げて、さよならって言ってですね、ハレルヤと言って帰っていかれました。またですね、アサリ羊がですね、この間も本当祈祷会はいろいろな誘惑じゃない、サタンの攻撃があるんですけれども、アサリ羊がですね、この間、祈祷会の日でしょうか、ですね、道をこの北見の駅に行かれる時にですね、自転車で、走っていたら、突然目の前に止まっていた郵便局の車のドアが開いて、ここ負傷されたんですね、湿布貼ってですね、来られて、もうこれ仕事に支障があるんじゃないかな、肩も痛いそうなので支障があるんじゃないか、で昨日祈祷会にいらっしゃったので、いかがですか。もうそれがですね、みるみるうちに、もう私は若い頃の頃のような癒しを受けてますって言ってですね、若さですね、年齢はまあある程度ですけれども、若い頃のように、若い頃はそうですね、皆さん青年たちがそうであるように、もう癒しが早いですよね、ちょっとだんだん癒しがゆっくりになってくる、でも主の御業は早いんですよね。それゆえに、それぐらい本当に圧倒的主のご計中が聖霊様の働きです。すべて聖霊様の働きが私たち集うところに臨んでおられる。そしてなぜ私たちが聖霊を受けなければならないのか、それは今言ったように、一つ一つの栄光が表されるように、癒されるように、罪の悔い改めが与えられるように、新しく作り変えられるように、魂の救いが起こるように、私たちは聖霊に満たされなければならない。私たちはこの聖霊によらずして、どうやってこの終末時代を生き抜くことができるでしょうか。ペテロは第一ペテロの中にあってですね、ペテロの手紙の中にあって、吠えたける獅子のように常にサタンは誰かを食い尽くそうと狙っています。これが終わりの時代です。またエフェソのですね、手紙の中でパウロが語ったエフェソの信徒への手紙6章の記事をですね、皆さん神の武具を身につけよう。あそこでですね、パウロが語ったごとく、この邪悪な日によく抵抗するように、終わりの時代をパウロは邪悪な日と言っています。すなわち悪の諸霊たちがものすごい猛威を振るって立ち上がっている時、そのようなこの時代の中で私たちは聖霊を受けずしてどのように生きることができるでしょうか。このところでパウロがですね、ここで語っています。そのところで神の武具を身につけよう。そこで最も重要なものとして2つのですね、この武器を身につけるように語っております。それはエフェソの信徒への手紙6章17節そして18節、お開きになった方はご一緒に読みましょう。359ページ、エフェソの信徒への手紙、6章の17節、18節。359ページ、エフェソの信徒への手紙、6章17節、18節をご一緒に読みましょう。3、はい。また、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。アーメン。ここで語られている二つのこと、それは霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。御霊によって、聖霊によって語られる神様のお言葉、聖書の御言葉をしっかり剣として手に握っていなさい。終わりの時代において、さまざまなこの世の言葉が、さまざまなこの世の誘惑が、またサタンの嘘が私たちを襲ってきております。その時にもし皆さんが御言葉を剣として持っていなければ、どのように皆さん戦われるんですか。どのように皆さん日々の生活で戦っているでしょうか。青年たちも大丈夫でしょうかですね。若者たち一番今誘惑を受けていると思います。この間ですね、ノアの会で、夫人たちの皆さんとですね、お会いしたときに、もうこのですね、年齢になると、私たちはもう本当に平安のうちに天国に行くのみです。若者たちはいろいろ誘惑があって大変だ。本当にそうだと思います。もうですね、長老の方たちはもう平安に行きたいです。素晴らしい信仰ですね。平安にもとにかく天国に入れるか入れないかが一番の重要課題です。もうハレルヤ。もう素晴らしい。こういう信仰に私たちはしっかり習いましょう。そして私たちはそういう誘惑のある時代にあって、どのように戦っているんでしょうか、皆さんは。いろんな攻撃が来ますよ。いろんな嘘が来ますよ。しかしその時に パウロはそのような邪悪の日にしっかり御霊による御言葉を握っていなさい、剣として持っていなさい、イエス様さえ神的なことで戦われたのではない、御言葉で戦ったんです。パンをですね、これを買いなさい、そういうですね、サタンの誘惑に対して人はパンだけで生きるものじゃない、神の口から出る言葉で生きます。そして見事イエス様はですね、圧勝して生きられました。私たちもこの終わりの時代、聖霊に満たされて、いつもこの日曜日の礼拝において、また祈祷会において、日々聞く御言葉を御霊において、剣として私たちが握っていなければ、この戦いに皆さん勝利することはできません。いかにパウロが語っている邪悪な日、食いつくそうとしているかですね、よく御言葉を聞きましょう。そしてまた18節、もう一つは、霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちに絶えず目を覚まして根気よき祈り続けなさい。すなわち霊によって私たちは御霊に導かれなければ祈ることができないですね。自分で祈りたい、でもなかなか祈ることができない。でも私たち終わりの日は死なければなりません。私たちを祈りへといろんな誘惑が襲ってくる。あ、行かなくてもいいかな、忙しいしな、この世の予定はいろいろあります。でもそれが、私たちはしっかり霊の目を見開いたときに、それがいかにサタンの攻撃であるかということ、いや、私たちは何よりもまず逃げ込まなきゃいけない存在であるということ、教会に逃げ込んで聖霊に満たされなければどれぐらい怪しい人間であるか、もう牧師とて同じです。一番怪しい人間です。聖霊に満たされなければ、適当なこと言ってみたりですね、本当に怪しい人です。でぜひ祈ってくださいですね。牧師のためにフラフラしないようにぜひ祈ってください。それは誰として大丈夫な人はいないからです。皆さんよりはるかに勝った知恵がサタンにはあるんですよ。暗闇にはあるんですよ。しかしそれに打ち勝つことができる、それは今日語ります教会の祈りです。そのすべてに打ち勝つことができるのは、皆さんが教会に集まって聖霊の恵みを受けて御言葉を剣として持って、そしてたとえ教会から離れている時でも、すなわち日々の生活の中においても、ここからしっかり聖霊の恵みを受けていくものは一人でも祈れます。しかしまずはじめは教会に集って、心を合わせて礼拝を捧げる、心を一つにして御霊をいただく、聖霊は団体の上に下るを上足とする、これは何も内村先生の言葉ではなく、それが聖書に書き記されている真理です。それゆえに私たちはこの時に、終わりの時代にいろいろな敵が私たちをですね、妬みに駆られて私たちの信仰を奪おうとする、私たちをですね、揺るがないと思っていたけれども、何かふとサタンの攻撃が入ってくる。そうすると簡単にペシャッと潰れてしまう。それぐらい私たちは弱いものです。だから弱いことを知っている私たちはいつも神殿に逃げ込んでくる。教会に来て聖霊の下るところに身を置いている以上、皆さんは大丈夫です。皆さんは守られていきます。自力ではありません。自力では皆さん守れません。皆さん一人一人が聖霊のしっかり満たしに預かるならば、どのような誘惑を受けても私たちは勝利することができます。そしてそれに勝利したですね、方が今日購読で読みました、このヨシャファト王様です。もう何度も聞いていると思わずにですね、皆さん聞きましょうですね。ヨシャファト王様の使徒、ごめんなさい、現代歴代史下20章もし皆さん暑いようでしたらクーラーをかけてください。あまり暑いと眠くなってしまいますので、ですね、目を覚ますためにもどうぞクーラーをつけてください。しっかりこの時ですね、御言葉を聞きましょう。そしてしっかりこの命に預かって皆さん1週間ですね、出ていかなければならない。戦いに出ていかなければなりませんので、御言葉をしっかりですね、自分の剣として握ってください。そしてヨシャファト王はそのような戦いの時、この時大軍が押し寄せてきました。大きな山です。ヨシャファトはどうすることもできない。連合で敵が押し寄せてきた。問題というものはいつも一つじゃない、もう押し寄せてくるものですですね。今インドネシア選挙のビザ取得のため、病の癒し、もういろいろなことが押し寄せてきている状況です。しかしその時ヨシャファトに この与えられた大きな恵み、神様の表された大きな栄光がここで記されております。ここには二つのことが私たちに教えてくださっています。それは何かというならば、まずヨシャファトが20章の3節、ヨシャファトは恐れ主を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。ユダの人々は主を求めて集まった。すなわち、このところでヨシャファトは当然連合軍が押し寄せてきたんですからですね、皆さんが突然病に襲われたり、家族の問題が起こったり、子供たちの問題が起こったりですね、このビザ取得を、この大きな山が私たちに押し寄せてくるときには恐れます。当然恐れます。しかしその時、ヨシャファトは自分に頼るのではなくして主を求めることを決意しました。そしてもう一つ、さらに主を求めた時に、あ、わかりました、私一生懸命頑張って主を求めますではなくして、ユダの人々を集めたんです。13節、ユダのすべての人々がその幼子も妻も息子とともに主の御前に立っていた。すなわちこれが教会の祈りですですね。一人ヨシャファトが立ち上がって頑張って祈っていた、そんな記事ではないんです。主を求め、そしてすべての人たち、幼子から長老に至るまで、この大軍のために共に祈りましょう。そしてすべてユダの人たちは神殿に、主の御前に集まってきた。今日マタイによる福音書の18章の記事をご一緒に読みました。これ総年会のですね、今年の今年度の主題聖句でありますから、私たちしっかり、私たちも共にこの御言葉を握って戦いたいと思うんですけれども、今日のですね、マタイによる福音書の聖書箇所において、主がよくよく言っておく、はっきり言っておく、よくよく言っておく、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。これが教会の祈りです。すなわち教会とは二人三人集まってくるところ。私たちは多くの魂の救い、80名礼拝を祈っています。でもその始まりは、初代教会がそうであったように、二人三人が心を一つに集まってくる。それが教会であり、このところにおいて、16章でイエス様が語られましたように、教会には天の門を開く鍵が与えられている。それは教会に二人三人集まっているからです。集まってどんな願い事でも、持ってきて主の御前に、今日のヨシャファト率いるユダの人たちのように主の御前に立っていた。これが教会の祈りです。そしてそのことにおいて主ははっきりと約束してくださっていますよ。求めるなら私たちの天の父はそれを叶えてくださる。アーメン。信じますか。二人三人集まって祈るところに主はその願いを叶えてくださる。もしそうでないなら、御言葉は嘘じゃないかなりますね。でもそうじゃない、はっきりここに書かれています。そしてその力というものは、イエス様がペテロ率いる弟子たちに語ったように、読みの力もこれに打ち勝てない。どんなに暗闇の力も、サタンがこの時猛威を振るってきている力も打ち勝つことができない。だからそれはこの間ですね、祈祷会で改めて感じました。もういろいろ攻撃に遭いながら兄弟姉妹来たんですけれども、もうみるみる癒されていったですね。若者のように癒されていきました。もうどんなにですね、それこそもう、いや、この傷を通して、怪我を通して、いろいろな心の悩みを通してくじかせようとする、もうイエス様に祈ってもダメだよ、教会に行ってもダメだよ、それより休んでいた方がいいよですね、そういろいろな声が聞こえてくる中で、そこを主の憐れみの中で、恵みの中で逃げ込んできた時、主の栄光が表されていく。この礼拝においても同じです。この時に皆さん受け取ってください。御言葉と主の聖霊の豊かな恵みを受け取ってください。癒しを受け取ってください。このところに主は生きておられます。そしてこのところでヨシャファト王はそのようにして祈りました。すべての人たちが一つになって祈りました。そのところに主の栄光が、聖霊が下って、ヤハジエルを通して主の栄光が下り、これはあなた方の戦いではない、 私が先立って戦うんだ。そのことを主が語ってくださいました。そしてもう一つ、二つ目、ここにおいて書かれていく私たちの教会の祈りになぜ力があるのか。一つ目、集まっているから。主の御名によって集まっている、ここです。二つ目は20章の9節に、もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆がとどめられているのですから、この神殿の前で御前に立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。ここでは何を記しているでしょうか。ここではヨシャファトが、この神殿にこそ皆がとどめられているのですから、この神殿の前で御前に立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫ぶ、その祈りを聞いてください。ヨシャファトは民と共にどのように祈ったのか。皆がとどめられているこの神殿で祈る祈り、ここに力があります。だからここで祈る民の祈りを聞いてください。神殿とは主の霊がおられるところです。聖霊の豊かな働きがあるところです。主の御臨在があるところです。そのところで皆がとどめられている、皆によって建てられた神殿、ここにこそヨシャファトは実態をしっかり握っているわけです。なんとなく集まって祈ったら力があるんですか、ではないんです。そうではない。この皆がとどめられている神殿にこそ力がある。その信仰に立ってヨシャファトが今日祈りを捧げているんです。これは列王記上のですね、お開きにならなくても結構です、私が読みますので、お開きになる方は旧約聖書の542ページに書かれております列王記上の8章で、ソロモンという人がいましたね。一番最初に神殿を建てた人、あの人が神殿を建てた時に祈った祈りです。ヨシャファトは自分の勝手な祈りではなくして、旧約聖書の中においてその神殿が建てられた、ヨシャファトはよく神殿が建てられた目的を知っているということですね。皆がとどめられて、ここでこそ戦いに勝利するんだということ。それゆえにソロモンが列王記の上8章において、542ページ27節からのところにですね、神殿のこの目的、建てられたこの神殿というものがどういうものであるのか、ここで書き記されております。お開きになった方で結構です。ご一緒に読みましょう。列王記上の8章27節から29節をご一緒に読みます。3、はい。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたを治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくはありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。アーメン。そうです、この御言葉を握ってヨシャファトはこの時、連合が押し寄せてきた時、こう言ってある。ここに神殿は何のために建てられたか、神殿は主の皆がとどめられていて、そしてその神殿で私たちが夜も昼もこの神殿のところに祈るとき、御目を注いでくださっている。この約束をしっかりヨシャファトは握り祈ったわけであります。次のページに行くとですね、その時主の権限が現れて、はっきりと主は語っています。9章の3節で主はこう仰せになった。私はあなたが私に憐れみを乞い、祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を聖別し、そこに私の名を常しえに置く。私は絶えずこれに目を向け、心を寄せる。これが神様が今私たちのこの教会においても約束してくださっている方です。この御目をここに注いでくださる、主の御名によって祈る祈りに、私は心を止める。あなた方のその祈りを聞いてくださる。だからこそ私たちのこの教会の祈りには力があるということです。読みを打ち砕くほどの力があるということです。アーメン。 それゆえになぜ教会の祈りか、さっき内村先生が言った一人二人ですね、一人ずつが山中の中で祈る祈りもいい、静かに祈る祈りももちろん大切である。しかし聖霊の力を受けるためには、その祈りが主の御前に届き、そして御力を持って主が、これは私の戦いである、あなたたちは見ていなさい、このようにして主が先立って勝利を導いてくださる。その戦いに勝利するためには、私たちが一つのところに集まり、心を合わせたこの教会の祈りを主が聞いてくださるということを覚えましょう。そしてこここそが私たちの信仰生活の勝利が与えられる場所です。それゆえにこのところにおいてヨシャファト王がそう祈ったように、いやヨシャファトではない、イエス様ご自身がそのように祈りを捧げるようにと、この時十字架を前にして導かれた教会への祈り、そして天の国の鍵を授けてくださる、その教会の祈りを私たちは捧げていくものになりたいと願います。そこにおいて注がれる聖霊の命を受けて、病の癒し、諸問題の解決、何よりも私たち自身の罪からの解放、許せない、愛せない、不信仰、不従順、祈ることができない、そこから私たちが主の御霊を受けて解放されて、主の栄光を表す器と私たちが変えられていくことを信じます。そのためには私たちは御霊に満たされなければなりません。それ以外の道はありません。はっきり聖書通りです。それ以外の努力で何をすることも私たちはできません。いや、むしろできないことを知りましょう。祈り、教会に集い祈り、聖霊に満たされることで私たちの信仰が養われていきます。私たちの従順が養われていきます。私たちの愛が養われていきます。私たちの何より祈りが成長していきます。今私たちはインドネシア宣教、野口宣教師のビザ取得のために毎晩祈りを捧げています。なぜこの問題を主が私たちにお与えになったでしょうか。それは教会がこの祈りに、ヨシャファトのごとく、またイエス様が語られたこの御言葉のごとく、教会が祈りに立ち上がるためです。そして皆さんが聖霊に満たされるためです。聖霊に満たされて喜んで主のご栄光を表す生涯を歩んでいくことができるように、このさまざまな問題を通して私たちを祈りに導いてくださっている主を心から褒めたたえましょう。祈るのやだな、教会に、ああやだな、性別しましょう。いかに今日の御言葉を私たちが聞くときに性別しなければならないか、私たちの生活をしっかり祈りのために性別しなければならないか、そのことを私たち知ることができるのではないでしょうか。なんとなくではない、行くつもりではいけませんですね。私たちは祈祷会に行く、主を一番にする、そこにおいて聖霊の恵みを受けて立ち上がる、その信仰に私たちはこの初代教会、ペンテコステ教会が始まった最初の信仰です。その信仰に私たちも立ち返り、そしてこのところにおいて神殿の中心にあって主の皆がとどめられている。私たちにおいては十字架の主が今も栄光の座にお座りになり、私たちのために取りなしてくださっている、このお方の御前に出て、主の御前にユダの人々は全てが集まって祈りを捧げた時に聖霊が下ったように、私たちもこの時大きな山を抱えています。世界宣教のために私たちは送り出した以上祈る責任がございます。一日も忘れずに説教師のために祈る責任がございます。それが送り出した教会の務めです。献金を捧げました、終わりではありません。日々祈らなければどのようにして先生ご家族が聖霊に充満で働くことができるでしょうか。皆さん、もう一度私たちは目を覚ます必要があります。今このビザ問題という大きな山に宣教師が困難をしております。野口宣教師ご家族が苦闘を覚えております。祈りましょう。神殿に来て祈りましょう。神殿こそが天と地が一つになっていると語られた教会の祈りを共に捧げましょう。そして私たちが本当にそのところにおいて一人一人が事実主の恵みに預かって、さらにさらに祈り、信仰に満ち溢れて生き、そしてどんなことでも 叶えられるですね。この信仰に立って皆さんの本当に日々の生活の中で勝利から勝利歩んでいくことができますように、共に祈っていきたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる主を心から皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝も私たち一人一人を憐れみ顧みてくださり、私たちの本当に苗た手を苗た足をあなたがまっすぐにせよと、御霊によって御言葉によって私たちを導いてくださったことを信じて心から感謝いたします。今朝の御言葉を受け取ります。私たちは信仰を持って今朝の御言葉に立ちます。主をどうぞ助けてください、憐れんでください。ヨシャファト王が民を全州集めて神殿で祈りました。この皆がとどめられている神殿で祈る祈りを聞いてください。どうぞどうぞ玉川教会に祈りを起こしてください。教会の祈りは読みの力に打ち勝つことができません。どうか私たちが今この時心を合わせて世界宣教のため、また愛する者たちの魂の救い癒し、またさまざまな諸問題のために祈ることができますように、聖霊様どうぞ祈りの霊である聖霊様私たちに臨んでください。今朝この時に一人一人に臨んでくださり、私たちが新しい習慣あなたの道から受けてあなたの神殿に集い祈る祈りを主を聞いてくださる、その御言葉をしっかりと握り、私たちが皆によって祈り続けることができますように、根気強く祈り続けることができますように、聖霊様どうぞ今朝ここに集った私たち一人一人を助け導いてください。ただ求めます、求める者に与えられると、戸を叩く者に戸は開かれると、主よその御言葉に立ち、どうかどうか私たちが祈り続け求め続けていくことができますように、どうかこの終わりの時代自力ではなく聖霊に満たされて主よあなたの御用を成していくことができますように、私たちこの教会を豊かに祝してください。教会の祈りによって主よいよいよインドネシア宣教の戸を開いてくださり、素晴らしい栄光がこの時見られることを信じて心から感謝いたします。どうぞ今日ここに集うことができなかった愛する兄弟姉妹も自生日は共に集うことができますように、そして共に聖霊の恵み命に預かることができますように導いてください。必ず主よあなたの約束が先立ってそうしてくださることを心から信じ、すべてを御手に委ねて尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。